ラジオ御用聞き高田院長の
何でも聞いてちょう。
はい、皆さんこんにちは、総合大理会病院院長の高田です。そして
番組アシスタントの鳩山です。
さて、この番組は皆さんからお寄せいただいた医療介護に関する疑問質問を私高田が皆さんに成り代わり、大友会のネットワークを駆使して専門家に聞いてこようという番組です。さて鳩山さん、
はい、
今年はですね、ずっともう介護のねシリーズをお送りしておりますけども、どうです？
いやもうね、介護の世界、うん、もう私もこの先お世話にならなければいけない世界なんですが、うん、本当にあのいろいろな、まあ、形があって、
そうなんですよね、
びっくりしました、
うん、そうなんですよね。その今までもね、本当に多くのね施設の方に来ていただいてね、その施設のね特徴とかをねお話ししてまいり、聞いてまいりましたけども、どまあやっぱ多すぎてちょっと分かんないところもありますよね。
そうですね、あの自分がもし どういう状況になったらどこに行けばいいのかとか、うん、そこちょっとねあの整理して、
うんうん、
私も、ね、考えていきたいなと、うん、そんな風に感じてます。
でこれまでもねそうやっていろんな施設に出てもらってですね、その特徴を聞いてきたわけなんですけども、今回もまたね、今回は特別養護老人ホーム、タンポポカモの里の、生活相談員係長の遠藤清隆さんをねゲストにお迎えしてお話を聞いていこうかと思います。遠藤さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ではまずですね、あのちょっとあのゆっくりお話聞いていきたいんですけども、まずその遠藤さんのねこの職業ですよね、生活相談ん相談員か生活相談員というのはこれどういったお仕事される方なんですか？
はい、はい、生活相談員といいますと、まあ、その特別養護老人ホームに入所を希望される方、うん、まあ、大体ご家族様なんですけれども、
はい、
うん、施設の方にご来設いただいて入所の相談から、受付、また、入所至るまでに契約等々の、作業がございますので、そこの部分を、まず私生活相談員というものが対応させていただいております。で入所後も、他の職種と連携しまして、まあ、ご利用者様の、まあ、生活を支える、支援の方をさせていただいております。まあ、その他にも、まあ、社外対応ですね、介護実習ボランティア地域の方々との、対応等も、行っておりますので、まあ、窓口的な存在だと思っていただければ、はい、
なんか聞いてると万能コーディネーターって感じがしますね。
そういう感じですね。いやもう今頼りにされてると思います。
ですよね、はい、でまずこの、今日ご紹介する特別養護老人ホームタンポポカモの里なんですけども、こちらはどこのあたりにあるんですか？
あ、はい、当施設はですね一宮市内のですね東部ですね、東部の方の、はい、千秋町というところにありまして、うん、まあ、あの一宮のちょうど端っこになりますので江南市岩倉市と、まあ、隣接しているという場所にございます。はい、
なんか東の方なんですね。
そうですね、
はい、あと、まあ、今先ほどもお話したんですけれども、まあ、介護施設いろんな、ね、種類っていうのかなあると思うんですけれども、今回のお話のこの特別養護老人ホームというところは何をするような施設なんでしょうか？
あ、はい、この特別養護老人ホームというのはですね、まあ、原則的には要介護認定が3以上の方が入居の対象となっております。はい、まあ、ご自宅でまあ生活がまあ難しくなった方、まあ、介護が24時間必要とか、まあ、ご家族さんのご事情も様々ですけれども、まあ、そういった方が就寝で入られる施設になっております。まあ、就寝というのは、まあ、要は最後まで施設で、はい、過ごしていただけるっていうところまで対応しているのが、まあ、特別養護老人ホームというところになります。はい、
なるほど。以前にね、あの高齢者福祉施設でところの方にもお話しいただいたんですけども、まあ、感覚的には同じようなものと考えていいんですかね？
そうですね、はい、まあ、同じようなものだと思っていただければ、うんうんうん、はい、
じゃあその他の施設とのなんか違いとかあるんですか？
そうですね、あの他の施設との違いというところで言うと、まあ、あの特別養護老人ホームと同じように介護老人保健施設という似たような施設もあるんですけど、あちらのは原則的には、まあ、期間が決められている、うん、そうですね、いつかは対処しなきゃいけない。
そういうことですか。
はい、 そこら辺のまあ簡単に言えば違いはございます。
はい、特別っていうね、あの文字がついてます
ね。まあ、原則ってまあ大きく分けると、まあ一回お家に帰ることを前提にするか、もうずっといるかっていう、その違いが大きなところってことなんですね。はい、わかりました。あとそうですね、最初にねお話、その、まあ、自分は窓口業務って感じのお話をされたかと思うんですけども、この施設はどういった経路で入られる方多いですか？
そうですね、私どもの施設としては、まあ、やはり病院さんの方からですね、まあ、入院されて、まあ、介護が必要になってしまった、でもご自宅にはなかなか戻れないよっていう方が一番多いんですけれども、まあ、他にもご自宅で介護を続けてたけど、まあ、そろそろ施設入所をとか、あとまあ金額的な部分で他の、老人ホームさんから、こちらの方に移って見える方も多く見えます。はい、
金額っていうとちょっと気になるんですけども。
本当ですね。
それは他から比べるとこれは高いんですか、お安いんですか？
そうですね、さまざまあるとは思うんですけども、まあ、特別養護老人ホームというのは、まあ、比較的国の補助というかですね、援助が多くて、公的な減免制度みたいなものもありますので、まあ、比較的金額的にはお安いというか、はい、まあ、
入りやすいというふうには
認
識しております。
そうなるとなんかすごくマッチがあるような気がするんですけど、
なんだかそういう話を私も聞いたことがあるんですが、
どうですか？
そうですね、まあ、申し込み見える方はやはり年間でやっぱ100件ぐらいはやはりありますので、はい、
すぐに対応していただけるようなレベルなんですか、それは？
そうですね、まあ、できる限り早めに対応という形は取らせてはいただくんですけど、やはりまあ、数ヶ月はお待ちいただく場合もございます。はい、
数ヶ月であればね。
そうですね、1年待ちとかね、2年待ちとか言われちゃうと、
ね、昔聞きましたもんね。
はい、
はい、あと、先ほどね、要介護3だったかな、3以上の方っていうお話を聞いたと思うんですけども、はい、あとそれ以外にその医療ケアが必要な方も、まあ、中には見えるかと思うんですけども、そんな方も受け入れることってできるんですか？
はい、そうですね、まあ、正直医療面というのはやはり体制的には少し整ってない部分もあるんですけれども、まあ、私どものタンポポカモの里に関しては、まあ、胃ろうといいましてね、に穴を開けて栄養を入れさせていただく方とか、あと、まあ、糖尿病の方のインシュリンの方、あと痰の吸引ですね、まあ、そういった方は受け入れさせていただいておりますし、私たちの当施設 の主治医の先生も大友会の木村隆文先生にお世話になってまして。
そうなんですね、ちゃんと大友会様の連携を、
まあ、そこら辺連携させて、はい、いただいておりますので、はい、受け入れの方はできております。はい、
はい、あと、まあ、すごく気になるところが認知症のことなんですけども、まあ、認知症のある方の受け入れ体制はどうでしょうか？
はい、認知症の方もやはり非常に多くはなっております。はい、診断名ついている方ですと、もう半数以上はやはり認知症の方は皆さんございますので、
半数以上ですか？
はい、そうですね、そういった方の対応もしっかりさせてはいただいております。はい、
それは心強いですよね。
本当ですね。
どうしてもやっぱり、ね、年齢を重ねると認知症の方増えていますもんね。
ですよね。そしてまた介護が必要ってことはどっちかっていうと、あまり動けない状況なわけですもんね。はい、
なるほど、わかりました。あとちょっと施設のことについてお伺いしたいんですけども、はい、その今のご施設どのくらいのスタッフの方見えるんですか？
はい、私どもの施設の方はですね、大体全職種の職員、で150-160名ぐらい
ですね。
はい、まあ、たくさんのサービスが入ってますので。
どんな方ですか、そのいろんな職種って方？
そうですね、職種でいきますと、まあ、まず介護をする介護職員、あと看護師、あとリハビリの機能訓練員、あと、栄養管理の管理栄養士、あとケアマネージャー、あと、まあ、施設内に厨房を完備してますので調理員の方も入っていただいております。
いろんな方が見えるんですね。
はい、
そうですね。
あとそうの、この介護の仕事ってこうすごくこう、まあ、肉体的にも精神的にもすごく、まあ、疲れてしまうことがあるかと思うんですけども、はいはい、そんなその介護に携わる方のスタッフのね、そのモチベーションをこう保つなんか秘訣ってありますか？
はい、まあ、当法人に関しては、まあ、仕事と、まあ、プライベートの、まあ、メリハリをつけるためにも休日の日数をですね、多く確保しておりまして、はい、まあ、しっかりと連休等もですね、はい、取れるような体制を作って、まあ、しっかりリフレッシュして仕事に、また入っていただくというふうな、体制は作っております。
やはりこれオンオフって重要ですもんね。
大切ですね。
なるほど、分かりました。あと、今度ご利用者様ですね、そのがこう満足するっていうか、何かそのダメの工夫っていうのは何かされてますか？
はい、そうですね、やはり特養のご利用者様、やはり施設に入ると一般的にはまあ閉鎖的な生活というイメージを持たれる方がやはり多いので、ただまあご利用様にとっては施設がもうご自宅になるというふうな私たち認識でおりますので、私たちの施設としてはまあイベントですね、まあ季節折々の季節を感じられるイベントをまあたくさん年間通して行っておりまして、またあの施設内のイベントだけじゃなく、まあご自宅にいた時に当たり前にやってた買い物に行くとか食事に行くとか、はい、まあ、そういったところも外出行事という形で、実施させていただいております。
外出をさせていただけるんですね。
そうですね、まあ、そういったところでその、まあ、地域社会との関わりっていうことも出てくるかと思うんですけども、今買い物っていうことがあったんですけども、はい、そうですね、何か他にもあるありますか？なんかあの地域の行事に参加するとか。は
い
は
い
は
い、そうですね、私どもその千秋町の鴨という、地区に施設がござる、あるんですけれども、そこの町内の盆踊りをですね、私どもの敷地内で、はい、
盆踊り
やっていただいて、
いいですね、
一緒に共催という形で、ま、
施設内に場所を構えられる、はい、ということなんですね。
駐車場で、はい、やらせていただいております。
なるほど、はい、わかりました。あとそうですね、ここ最近のこの介護業界なんかこう変化してきたぞっていう感じたことってありますか？
そうですね、私どもそうですね、業界の変化と感じましたやはり、まあ、介護の職員の人材がなかなか確保できないという現状はやはりどこの施設さんもあると思うんですけど、はい、私どもはいち早く外国人の技能実習生の方を、はい、入っていただいて、まあ、現在ですねベトナム、中国、インドネシア、ミャンマーといった実習生を受け入れておりまして、まあ、法人で70名ほど
多いですね、
はい、多いですね、
働いておりまして、でも中にはもう介護の専門資格ですね、介護福祉士まで取得している、
素晴らしい、
はい、優秀な人材もおりますので、はい、まあ、そういったところが、非常に変わってきているかなというふうには、はい、昨今感じております。
確かに介護される人の人口っていうのは増えていく一方じゃないですか、はい、もう高齢化社会ですからね。
あと何か新しく挑戦していることって何かありますか？
そうですね、まあ、今後ちょっと挑戦をしていければというところで考えているところは、まあ、現在当法人特養が6施設運営させていただいているんですけれども、まあ、今後ですね、まあ、特養は要介護3以上の方が原則入居要件なので、まあ、介護度の軽い方でもですね、まあ、入所できる、まあ、有料老人ホームだったりサービス機構高齢者住宅、まあ、そういったところで比較的料金も、抑えたっていうところも、
そこ大事ですね。
で、そうですね、社会福祉法人だからできるところっていうところでまた作っていければなというふうには思っております。
幅広くってことですね、はい、
そうですね、
はい、じゃあ最後になるかと思うんですけども、まあ、遠藤さんの考える理想の介護についてちょっと難しい質問かもしれませんけど教えてもらえますか？
はい、そうですね、まあ、私どもの法人理念が、まあ、心豊かにというところで、まあ、ご利用者さんご家族さんですね、関係者皆様心豊かに、過ごしていただけるよというふうには考えておりますので、まあ、私個人としては常にやっぱり優しい気持ちですね、温かい気持ちを持って、皆様と接する、もうそこを一番に考えて日々対応させていただいております。
はい、はい、ではありがとうございました。というわけで今回は特別養護老人ホームについて遠藤さんにお話を伺ってまいりましたけども、どうですか？
いや、もう今日もね、ずいぶん勉強になりました。やっぱり介護の世界もですね、どんどんまあ進化もしながら、そしてちゃんと確立できるように、努力をしてくださってるんだなということがよく分かりました。
あとやっぱ介護人材がやっぱ少ないってところが ね、
そこがね、
まあ、これから問題ですよね。
いや、問題になってくると思います、
やっぱ海外の方に助けてもらってね、やってるなっていうのがよく分かりましたね、 はい、さてお送りしてまいりましたラジオ御用聞き高田院長の何でも聞いてちょ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。この番組では皆さんからの医療介護に関する疑問質問を募集しております。どうぞ気軽にこの番組宛にお寄せください。それでは皆さんお大事に。
この番組は命輝く未来を紡ぐ社会医療法人大友会の提供でお送りしました。